プロペラ
バブルビー
ミニの
これ食えますか。
148回目ですね
、
プロペラでしたね。プロペラってあの先週あのタオルを頭の上で振り回すあの振りは何て言うんだっていうので
そうですね、あのレゲエのね、う
ん、ヘリコプター説が出たんですけど、うん、ヘリコプターじゃなくてカタカナ4文字ぐらいだったぞって言って、はい、うん、バブルビーが調べたら、うん、プロペラじゃねえの
プロペラ
あプロペラだって言って
プロペラあれでもなんて言うんですかね、プロレーって言うんですかね、
プロレー
なんでしょうねあれね。
まあでも多分ね回せって言ってると思う。
普通や。
うん、湘南の風の皆さんとかは回せ
みたいなね。
上がれ上げたけ上げたかーって。ディスられそうだね。まあ、ディスってるわけじゃないですよ。はい、ちょっと面白く言おうとしてたけど。
プロペラでした
もん。そんなわけで。
はい。
上げたけ。
上げたけ。はい、
上げてまいりましょう。
4週間連続で。
はい。
はい、これ食えますか。公開収録 in 京都ということで、はい、京都木屋町のカフェラシエスタから、
はい、5週目ですね。
5週目ですね、
はい、
お送りしてるわけですけども、
はい、
今日もですね、まあ、お客さんどんどん増えてきまして
ですね、あの我々と関係のお客さんも増えてまいりました
なるほどね、
そうですか、
はい、ね、また今週もしつこく言いますけども、はい、投げ銭システムですので、は
い、投げ銭システムですので
1円でもいいので、
はい、1円でもいいのでこちらの丸テーブルの上にあるポリバケツみたいな青いのに、はい、持ってる小銭を全部ぶち込んでくださいね
1円でもいいですからね、
はい
はい、
ゴミを入れた人は追い込みます、
はい、というわけで、
はい、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
というわけで今週も、
はい、
また素敵なゲストが、
お隣からやってまいりました、
はい、はい、
京都のお隣といえば大阪、はい、
大阪から
大阪と、
はい、
DJ オーガナイザーで、
うん、
最近躍進している人といえばどなたでしょう、はい、
DJ ポヨシさん、
はい、
どうもポヨシです、
はい、どうもです、いやいやいや
いや、
何
ですか、ね、
このラジオって、
いや結構聞いてるんですよ、
本当に、
はい、誰の回、
誰でしょうね、でもね何回かね、
うん、
僕の名前がポロッと出たり、うん、なんかねその「あミジさんって大阪の人なんですか?
うん」
ってよく言われるんですよみたいな話の中で、うん、
あれポヨシだったっけ、
そう、なんか
そう
ポヨシにも言われたとか、
うん、
出てくると、
うん、
あやったみたいな、うん、俺の名前出てるやんみたいな、
うん、でもそれあんまりいい話じゃなかった
やん、いやいや何でもいいんですよ、何でもいいんですよ、出てたら、そうそうそう、いやラッキーと思ってたので、ね、うん、いやまさか呼んでもらえるっていうね、
いやでもね、こんな関西でね収録機会もなかなかないので、
うんうん、
呼べるだけ呼ぼうみたいな、
ね、
う
ん、むしろ最近ね、レイブ対戦という、うん、まあ、ポヨスさんが、オーガナイズしてるイベントなんですけども、そちらの方が非常に盛り上がってたりとか、
うん、
でぜひお話を聞かなくちゃなるまいと、
なるまい、うん、あんなやばいことやってる人をうん、ほっとくわけにいかない、うん、
とはいえ、はい、東京に呼び出すわけにもいかず、
行きますよ何でも、
うん、あ、ね、テーブル上にガンガンやらないよマイク入りますって
レイブ対戦ね、うん、
はい、
今年行きましょう、僕は、
うん、行きましたか、
行きました、
いかがでした、
途中までね、
うん、盛り上がってましたよ、
ありがとうございます、
人いっぱい、
人いっぱい、
うん、
行きました、行きました、
うん、そんなまあ最近は大変盛り上がってるレイブ大さんなんですけども、最初に始めたきっかけっていうのは何なんですか、
最初に始めたきっかけは、
うん、
そう今のレイブ大さんも全然違うんですよね、
うん
うん、もうそれこそアメ村の小さなクラブで、
うん、
やったろかいっていうことで始めるんですけど、
うんうん、
何なんかっていうと、
うん、
そこはね今と全然コンセプトは違うんですけど、
うん、
まあ大阪のそのハッピーハードコアとか の、
はいはい、
そのシーンって、
うん、
まあ、要はその子ちょいちょいこう盛り上がりだしてて、
うん、
というか、まあ、DJ が増え始めてて、
うん、
だもうみんなそのなんでやっぱ本さんだったり、
うん、
ゲンケンさんだったり、うん、その LPU の感じにすごい憧れて、ね、はい、多分もう日本の中でもあの頃って言ったらもうすごい西にウェイトがあって、うん、そこをみんな目指しててっていうのが、
お店は LPU、 イベントはハッピーナッティー、
そうなん、うん、いやラブノロジーですよ、
ラブノロジーか、
そうなんだ、
もっと前なんだよね、
そうなんだ、うん、っていうのがあって、
うん、
でまあみんなねそこでかかってる曲とかを小さなクラブでやるんですけど、
うんうんうん、
すごくそれに疑問を感じていて、
なぜ、
いやその山をみんなで追いかけていくってすごくつまらないことかなって思ったんですよ、
カウンター
同じ山をみんな目指してしまってる、
また別のやり方あるんじゃないか、
でなんか自分も DJ やりたいな、うん、何やりたいって言いながら、うん、ハッピーハとかのレコード集めながらやっていく中で、
うん、
その、まあ、18歳の時の、うん、17ですかぐらいの時の私が、まあ、思ったのは、うん、なんかあの人ら追いかけへんことをしたいなっていうのを、まあ、うん、まず思って、
僕は僕でやりたい、
そうなんですよ、ね、でもうなんかすごいもうとりあえず、うん、あの汚れでも何でもいい、うん、何と言われてもいいので、うん、なんかちょっと違う感じで一つ山を作っていきたいなと思ったのが始まりですかね、
うんうん、は
い、
なるほどね、でそっからどうしたらどうなるんでしょう、
どうしたらどうなるんですかね、
その一歩って結構難しいですよね、
うん、そうなんです、そうなんです、そうなんです、そうなんです、うん、で結局やっぱりもうみんなその曲をかける DJ にまあなってたところがすごくあって、そのヒット曲をかけるっていう、うん、なんかじゃなくてなんかなんかでもそのなんていうんですかね、うーん、ヒントっていうか、うん、はい、その解決策っていうのがずっと見つからなくて、うん、でレブタイさんまだ始めていなくて、うん、っていう時になんかちょっとイベント、ちょっとしたイベントで、うん、京都の一平くんと、うん、はい、その共演する機会があったり、うん、東京の急行くんと、はい、その共演するきっかけがあって、うん、なんかすごいその彼らを見た時に、うん、あ、なんか大阪ではこんな考え方の人いてないなみたいな。
それはどんな考え方？
それね、聞きますよね、うん、今すごいない時間の中で何喋ろうかなと思ってますけど、うん、なんだろうな、 やっぱりまあその面白さの中に、うん、なんかその LPU しか持ってないかっこよさみたいなのがあって、うん、なんかそこからそれることがすごくかっこ悪いみたいな。例えばまあ、うん、ナードコアなんてすごくかっこ悪い、うん、大阪の中ではかっこ悪い、うん、そういうことに対して、うん、もう 100% ノーと思ってはったでしょうし、うんうん、なんかねそのかける音であったり、うん、その作っていこうとするものに関して、うん、うーん、もうその誰かがやってることをとりあえず追いかけようとはしてない、うん、自分たちでそこにあるだけのなんか面白さっていうか、なんかそれが大阪っていうのって多分、うん、あの東京があって京都があって、うん、あの大阪があってって順番で言うと、うん、やっぱもうほとんど他の他府県と変わらず、うん、だからもうむっちゃ地方やんと思った時に、うん、その地方なんやし地方らしくしようよみたいなところをすごく思ったというか、うん、なんかその、うん、テレビつけて出てる、うん、そのね、全国のタレントみたいな感じじゃなくて、うん、なんかトミーズとかハイヒールみたいな、うん、ここにしかないなんか面白さっていうのを作っていけるような感じにしたいなって思ったっていうのが
カウンターカルチャーだね、
なんすかね、うん、まあ、そんな風には思ってなかった
けど、 LPU が当時のメインカルチャーと
したら、そうなんですね、うん、ええ、
まあ、でも
カウンター違うカルチャーをぶつけると、ええ、
そのメインを別に嫌うってわけではなく、メイン
を出せる
リスペクトがありきだけども、そのオリジナルで何かできるかっていう、そのまあ、ある意味ジレンマのような、う
ん、ええ、もちろん10代なんで、うん、そのそこを追いかけてる人たちのことは、うん、もう全く僕はアンチなんですけど、うんうんうん、でも当時はね、うん、でも、うん、そうですね、その大元にある一本筋、そのメインストリームに対しては、うん、もう超リスペクトですよ、うんうん、
まあ、単純に後を追いかけるのはかっこ悪い
したくなかったで、ね、うん、それが多かったんですね、うん、すごい、なんか例えばフライヤー1個にしてみても、うん、だいたいなんかこうスマイルのマークが入ってて、
まあ 1個こううまくいったりとか、うん、分かりやすいアイコンができちゃうと、それを全部みんな使いたがるっていうのがあります
よね。それがね、すごい嫌でしたね、うん、
で、ポルシュはその、真似をせずに自分なりの
なんかね、で
何かイメージを打ち出そうと、
チンプなんですよ、うん、今思えばね、うん、その例えば DJ が一人一人がかける曲に関しても、うん、だから当時 それほどみんな、個性って際立ってなくて、うんうん、関西は特にね、うん、
はい、
うん、なんだろう、みんなやっぱこの間ラブノロジーでかかってた感じのセットみたいな、これがなんかアンセムみたいなのをやっぱやるんですよ、はい、んみんな一緒なんですよ、うん、ミックス CD 聴いた、うん、誰の聴いたって、うん、あの曲入ってるから聴こうってするかしないかだけのことで、うん、じゃなくて、うん、な、例えばやっぱもうそのかける曲の中でも、うん、当時デイブ大戦ってそのレジデントが5人いたんですけど、うん、はい、その中でも誰は絶対この曲をかけたらあかんとか、うん、いいとか、うん、これは君はこれをこうしていこうとかっていうので、うん、この人はこのキャラだよね、この人はこの音だよねっていうのをしっかり割り振ってっていうのを、うん、当時の大阪ではあんまなかったんじゃないですか、うん、特にその全員がハッピーハードコアをやるっていうイベント自体もなかったですし、
各々の個性を出す方向で考え
てたんですね。それでその今回は誰が好きっていうのは、うん、単純にそのいい曲が変わったとかじゃなくて、うん、やっぱそのこの人の 例えばな当時の言い方で言ったらこの人はなんかトランスコアみたいなのが多くて、うん、こんな感じだよね、この人はそのブレイクビーツがたくさん入った、うん、いわゆる94年ぐらいのハッピーハードコアをかける人だよねみたいな、うん、そういうなんかキャラ割りをしっかりしていくっていうところで、うん、各個性を出していくっていうところがなんか面白かった、しかも全員がそこそこ汚れてたっていうところが面白かったんじゃないですかね、う
ん、なんかね僕もその関西出身として、そうですね、で東京近辺で15年いて、うん、であのやっぱ関西と東京の一番の違いっていうのは人口のまとまり具合、で東京は1000万人で、横浜とか神奈川も1000万人あって、はい、ですごい人数が集中するわけですよね、はい、東京に、うん、なんで人口が多いんで、うん、すごい簡単にそういうカウンターとか、うん、違うことやるぜみたいなことをやってても、うん、それなりに人が集まったりするんだけど、うん、関西っていうのは京都大阪神戸で、うん、あの3分割してるわけですよ、
そうですね、
人口が、うん、で大阪だけ別に飛び抜けて多いっていうことでもなく、うん、で京都は京都で集まってて、うん、京都の人はそんなに大阪に行かないみたいな、うん、そんなあの3つの京都大阪神戸ってそんなに行き来が、うん、それほどない、というのがあり、だから大阪の中で何かやろうとしたところで、うん、やっぱりその人口ボリュームは、うん、東京にはかなわない、
うん、そうなんですよ、
そのどうしようもなくて、うん、なんでその中でカウンターとして何かやろうとした時に、うん、仲間をどう集めて、うん、どういう音でアプローチするかっていうのって、うん、結構難易度高いと思うんですよ、う
ん、でそこをちゃんと計算した上で、うん、プロデュースですね、プロデュースした上でイベントを行っていくっていうのが当時が選んだ新しい方向性だった、
うん、そうなんですよね、うん、いや言うでできて切れてないから、うん、まあさほどの集客やったんやとは思うんですけど、
まあ、今でもね僕覚えてるんですけど、僕12年ぐらい前に大阪にいたことあるんですけども、まあ、ロケッツでハードコアチャンピオンというイベントがございまして、僕もよく出演させてもらったんですけども、その時にポリシー主催のイベントのフライヤーをもらって、そのフライヤーがですね当時のまだ痩せてはった頃のポリシーが
今もまあ痩せてるんですけどね、うんうん、
すっげえサイバーな格好で、うん、あのポーズを決めてフライヤーでバスって乗ってるんですよ。それ俺自分をフライヤーに乗せるやつって初めて見たんでおすげえと思って、うんうん、自分がそのアイコンと、うん、自分自身がアイコンになって、うん、イベントを盛り上げようとしてるんだなっていう、うん、そこにちょっと僕衝撃を受けたんですよ、うん、それもやっぱ警察部だったんですか。
いやまあ、でも
ビジュアルイメージを先行させるっていう、
そうなんです、もうビジュアルイメージしかないぐらいで思っていて、うんうん、例えばまあそのラブノロジーがやってはるその DJ の方々、うん、別にそういうアプローチは特にされてる方はいらっしゃらなかったですし、うんうん、私たちはそうなんじゃないかと、まあ、こよしって言って、まあ、知ってはる人は、ね、あの髪型を想像されると思いますし、うん、
未来少年ですよ
ね、そうなんです、うん、未来少年ポヨシーはその髪型ですし、うん、例えば DJ 活動やったらすごいなんかもうホストみたいな、
あそうでした、ね、
ビジュアル系みたいな、ね、うん、そんな感じだったりとか、うん、その辺もやっぱキャラ作りとしてすごく意識したりとか、うん、やっぱりまあ基本的に、うん、男前を揃えたいなと思ってます、うん、
男前揃えた
い、そうなんですよ、うん、その
大事ですよ、
そうなんです、うん、そういう考え方ってなんかダサいじゃないですか、
ダサいか、いや
それはね、あのまあ、ダサいっていう人ももちろんいると思うんだけど、エンターテインメントですから、エンターテインメントをプロデュースする上では情動ですよね、
そうなんですよ、うん、でもその考え方で多分当時の大阪のハードコアシーンには絶対なくて、うん、むしろそんなことを考えてたってバレちゃうと、うん、なんかあいつらもそれだけでやっとるみたいな、
うんうん、ダサいわみたいな扱いになる危険ももちろんあるわけですね、
あえてそれをやりたいなっていう、うん、
やっぱりその車に構えるよりも、その2枚目、いわゆる2枚目っていうのは、まあ、王道なんだけども、やっぱり突っ込まれやすい部分があるよね、なんかチャラいとか言われやすい、
だからこそ、だからこそ中途半端に、音楽に対する愛情が中途半端だと、すごくディスられるのは、まあ、目に見えてるわけなんで、本気で音楽が好きでかつルックスが良くとか、そういう、そこら辺大事ですよね、
まあ、そうですね、でも若かったね、まあ、どこまで好きやったんかとかっていうと今はもうよう分かんないですけど、
まあでも今まで続けてるってことは相当好きだったと思う
ん
ですからね、
私は好きなんでしょうね私は好きなんだと思いますね、
なるほどね、
はい、
でレイブ対戦を始めてた、その時はもうその名前
あで始めようと、そういう考えになってきた時と、まあそのコンセプトみたいな、ちょっとまあその DJ のアイドル化じゃないですけど、まあ、そのある程度アイコンみたいなのがしっかり追って、それぞれのなんか個性があってみたいなところがある中で、あこの感じって他にないよね、じゃあこれでやろうかっていうところで、まあ勝也中心に何人か人数を集めて、 やりだした感じですかね、うん、で、まあ、最初は雨村にある、まあ、堀江ですね、うん、にある、まあ、小さいクラブ、小さい、うん、キャッパー80人ぐらいのところで、うん、まあ、やりだすと、で、まあ、1年やって、うん、やったなと。
収穫は上々だったんですか？
まあ、大体780、まあ、少ない時で40
で、うん、大阪の小箱のイベントで、うん、そうですね、うん、そんだけ集まるっていうのは、そうですね、すごいことなんですよね、
う
ん、
当時はそうでしたね、うんうん、まあ、そこそこやな、まあ、みんな、うん、手持ちちょっと赤く今回切ったとか、うん、切らへんかったみたいな感じではできてて、うんうん、なんかでもやっぱりまあそれじゃ他のイベントであるとか、うん、まあ、関東から見た時の、うん、その見え方って、うん、多分すごい、うん、なんていうかな、もう一個の山を作ろうとしてるやつらには見えへんやろなと思ったので、うん、これはやっぱもうロケットやなということと、うん、まあ、その当時やってた堀江のクラブで、うん、そのまあなんていうか揉め事があったんですよね、デイブ大臣、うん、そうそうなんですよ、揉め事があったんですよ、うん、まあ、もうこれは映らなあかんなあいうことになって、うん、これはロケッツやと、うん、まあ、ピンチはまあチャンスやなあいうことで変わろう、うん、言う
大阪クラブの総本山と言っていいのかな、当時は
聖地
だね、うん、当時は聖地でしたね、
特に、まあ、ラブノロジーもやってましたし、うん、まあ、テクノの中でもその、うん、田中文也さんに、ね、うん、まあ、作ってこられた、うん、まあ、そこでじゃああそこで僕たちみたいな、うん、その学祭乗りでふざけてるやつらがやったら、うんうん、まあちょっと話題になるんじゃないのっていう軽い気持ちで始めましたね、うん、ロケットで、うん、まあ、そこからまあすこぶる好調というか、うん、例えば、うん、まあ、取り組みとしてやったのはやっぱり、まあ、当時そのミックス CD をイベントが毎回タダでクラブ配るって、うん、あんまし我々の界隈ではなかったり、あってもなんかその中の DJ の一人がなんとなくやってるみたいな、うん、でもなんか京都ってそれをしっかりしてて、うん、その例えばメトロでやってるような、うん、なんでしょう、当時いや絶対分からん人多いと思うんですけど、うん、そのなんかベロシティっていうイベントがあったんですけど、
はいはいはい、うん、名前はなんとなく
名前聞いたことあるな、ベロシティ、
それそこにも僕はすごく、うん、影響を受けたのが、うん、やっぱり そこでもう毎回かな、うん、まあ、ことあるごとに CD を配るんですよ、うん、ほいだらその DJ の、うん、その周期というかその、うん、なんていうんですか、季節の、うん、もう自分のベストの DJ の流れのミックス CD があるんですよ、うん、ほいだら最後の曲がこれでとか、うん、こんなもうなんか何々 DJ アンセムなわけですよ、うん、それがでそれがもうしっかり分かる教科書として配られて、うん、みんな予習してきて、うん、ほいだらもう次来た人が例えば2ヶ月後のイベントであろうが、うん、あ、この人がこの曲かける、こんなおもろいみたいな、うん、なんていうんですかね、今では当たり前のことが、
それは何年前なの、
今だからちょ14、5年前じゃないですか、ね、
岸君もそれは UK ハードコアシーンがやってることと同じことなんだよ、
ね、なんですかね、いや、うん、分かんないですけど、
まずそのコンピを出して新曲ばっかりのコンピを出して、うん、ミックス CD から出して、みんな曲を覚えてから来年はこれが来るぜってなって、うんうん、で、まあ、DJ たちでもそれをかけ始めるとか、うん、UK ハードコアのシーンに今そういう流れらしいんですけど、それを先にやっちゃってたんですね、
いやただね、うん、あれですよ、その日本に持ち込むとか、うん、そのジャンルの中でどうこうじゃなくて、うん、でそこでもやっぱこだわりとして、うん、関西でっていうのがあって、うん、だから逆に言うと、まあ、今の曲じゃなくていいんですよ、その3年前に流行った曲を持ってきてて、うう、ね、で、うん、これは自分のもんやって言えば、うんうん、そうやみたいな面白さというか、うんうん、もうすごく感じてましたから、うん、なんか新曲をかけるだけの、うん、新曲をかけてレコード売っていくだけがなんかその、うん、いいことじゃないみたいなすごく感じて、
自分の看板を紹介していくっていう、
そうなんですね、そうなんですね、うん、っていうので、まあ、ミックス CD とイベントとのその感じで、うん、まあ、なんとなく面白くはなってたかなっていう感じでしたね、うん、
いや作詞だね、
いやいや、
うん、そうね、
でロケッツで何年
で、ロケッツではレーブ大戦としては2年、
2年、
ええ、うん、ええ、
で順調に何回ぐらいあったんですか、ロケッツで
全部で、だからその堀江のクラブも含めて13回やった、
うん、すげえやってる、
うん、
へえ、
いやでもそんなすごいやってはないんですよ、だから 2,3 ヶ月に1回ぐらいのイベントで、
う
ん、
そうか、それが2年やから、
そうそうそう、
合計でね、
13回やったんですかね、うん、まあ、でも13回やろうっていうのはもう始めた時から思っていて、
うん、そう、
なんで13なの、
あのね、1回目が0話って言ってやったんですよ、うんうん、で12話で終わりたかったんですよね、
ああ、
はい、
物語みたいな風にして、
あ、そうそうなんです、
ワンクール、
そう
ワンクール、
うん、毎回どうでもいいサブタイトルがつく、うん、まあ、どうでもいい、本当にどうでもいいんですけど、うん、サブタイトルがついてて、うん、で、まあ、その12回で終わろうっていうのは、 それを決めて やってる人もいなくて、うん、なんとなくみんなしんどなってやめていってると か、うん、かそういうのを見てきてて、うん、それも面白くないよね、うん、じゃあもう終わるのは決めとこうかみたいな、うん、そこも最初に話し合った上で、うん、じゃあ3年間やって、うん、3周年でやめようかっていうのはすごく考えてやってましたかね、うん、
確かにその方が完成度は高く見えるよ。
そうなんです、うん、まあなんか考えてたんやなっていう、うん、でもまあそうですね、うん、でそれが第一期のレイブ対戦やなとは思ってますね、うんうん、
第一期終了
終了終了して、はい、これ僕ばっか喋ってません、いいんですか。
だってあなたはゲストですからね。ここで俺らが喋ったら意味が分かんなくなるんですよ。北さんの会じゃないんだから。今北さん横でゲームやってるからね。さあでレイブ対戦第一期終了しまして、
そうなんです、第一期終了して、うん、で、うん、もうレイブ対戦はもう終わったって、うん、自分の中では思っていて、うんうん、でレイブ対戦にちょこちょこ出てもらってた、うん、その別の関西の DJ がいてて、うん、その彼と2人でイベントしようか、うん、僕は僕、うん、じゃあもうあと一緒にやっ当時の レジデントは減っていくんですよね、うん、それで、まあ、レイブ対戦最後3人でやった DJ は、うん、であとの2人、うん、俺はもう知らんぞと言って、うん、バイバイっつって、うん、僕は新しい DJ と新しいパーティーを、うん、レイブ対戦のなんていうんですかね、そのなんていうスピンオフみたいな感じで、ね、その始めていくんですよ、うんうん、で、まあ、それを1年ちょいか2年ぐらいあったんですかね、うんうん、
まだ13話連載した漫画が思いのほか調子良かったんで、ちょっとスピンオフでみたいな感じ
で、そこでまあなんか学んだというか、うん、でなんとなく思っていったことは、うん、だからやっぱそのもうアイドルじゃないですけど、うん、そのビジュアルだろうとかその派手さだろうっていうところで、うん、やっぱもうそのエンターテインメント的な、うん、当時やっぱりまだまだ DJ が黙々と DJ してるみたいな、うん、本当にあいつ1回でもフロア見たかみたいな、まあ、チラッと見てるんでしょ、温度測ってるんでしょうけど、うん、まあ、そんなぐらいとかも多かったですし、うん、そのライブハウス その、うん、ライブバンドが、うん、そのやってるような、うん、そのなんていうのかな、こうアイコンが前におって、うん、客となんか会話してるような、うん、
だ
そんな
レスポンスがある、
いや、うん、それが本来 DJ としては陰でこっそりやってたらいいんですけど、うん、じゃないのがいいんじゃないのと思ったので、うん、まあ、そこかなっていうところで、うんうん、
ライブっぽい、
ライブっぽい、うん、であとはまあ当時は大阪はそんなになかったんかなと思うんですけど、ね、やっぱり曲作れる人とかをちょっと多くしたいなみたいなところとかで、うん、次はこっちなん、例えば今までは、うんうん、買ってきたレコードの中で自分もなんやって言ってたけど、うん、いや作っていかんと、うん、もうこれ取り残されるやろみたいな感じがあったので、うん、せやなみたいな感じでそっちには行きましたかね、うん
うん、それは何年前、
それが10年、
もうそれでもまだ10年ぐらい前なんだ、
そんなもん、
ね、やることが早すぎんだよね。
いやいや、でも東京はもう真っ先にそれね、さっきじゃないですか、まあ、
東京確かにそういうシーンはあって、
ね、特にインターネットがね、うん、今ほど強靭じゃなかったというか、うん、SNS もなかったし、うん、っていう中では、うん、そうですね、あんまし関西ではそういう動きはなかったんじゃないですか、うんうん、
関西での そのエンターテインメント性を追求した、DJ イベントだね、
ええ、
の先駆者、
いやどうなんでしょう、まあ、
と言っちゃどうか分かんないけど、
ええ、言ってください、
うん、でもまあ僕から見てポイシーより前ではみんな、うん、ただ DJ がみんな好きな DJ が集まって、ええ、うん、好きなようにやってるイベントが多かった中で、
例えば、ね、かっこよかっても、うん、かっこ、まあ男前であっても何であってもいかつくても、やっぱりなんか全員オタク、音オタクがなんか音オタクっぷりを発揮してるなっていう、それこそなんか屈強なね、ガバの先輩とかいっぱい言い張りますけど、なんかそれはそこに対しては、
いや、もちろん石井さんも芝さんもすげえいかつくてかっこいいんだけども、
名前は出さなかったんですけど、
何ですかね、彼らは別にビジュアルを売りにしようとはしてなかった
んで、
そうね、
でそんなね、逆に軽いもんじゃなかった、でも僕らは、うん、その軽さ、
うん、
軽さを求めてるやつなんかいないだろうみたいな、そこもちゃんと求めようよみたいなところですかね、うん、やってましたけど、
うん
うん、あとはまあそのレイブ対戦の後半ぐらいになってくると、うん、僕はもうほんと急行軍と結構べったりしてたので、なんかね、東京遊びに行くわって言うと、
うん、
僕は まだ二十歳そこそこですから、うん、宿なんか取る金もないですし、うん、もう当然のように帰国家泊めてよみたいな感じで泊まらせてもらったりもしてたんで、うんうん、なんか彼ってやっぱそんな感じじゃないですか、
休校に結構影響を受けた部分、
あ、それもありますよね、うん、
彼もやっぱりその単なる DJ であったりとかではなく、
ナイスナイス、
こうエンターテインメントとして見せる踊りを入れてみたりとか、
ね、
うん、 見せる DJ だったんですよね。
めっちゃそうですね、うん、そういうところにも影響
受けましたね。その部分にかなり影響を受けたっていうのもあるんですね、
はい、
はい、
で、まあ、そのレオダーさんが終わって、うん、次のそのね、スピンオフみたいなのが終わって、うん、それでその終わったぐらいの時期っていうのが、うん、すごく、うん、あの関西のハードコア、まあ、東京どうなのか知らないですけど、うん、にとっては、うん、冬の時代っていうか、う
ん、そうですね、ハコちゃんが終わったのがその頃でしたね。
そうです、そうです、うん、もうみんなことごとく終わっていくんですよね、うん、それで、うん、本当に大きいイベントは一つもハッピーナッティはなんかあの時期やって
結構ギリだっけ。
そうですね、うん、やってるけど、うん、まあだいぶ頑張ってはったなっていう感じで、
何年冬時代って何年ぐらいでしょ。
いやでも2、3年とか4年とか、
あ時代、
ね、2005年
ぐらいまでってことか。
そうですね、そんぐらいから、うん、だから関西でその要はデイオブとかをやったけど、うん、しなくなったっていうのはちょうどそんなもんなんですかね、うん、
あまあいろいろその辺はまあマゼスチキンダムの元オーナーのファーストが、
う
ん、まあほぼ引退して、
ね、ね、
でまあマゼスを閉めるよって話になったんだけど、うん、それもったいないから、うん、ミディさんにやらせようってチャッキーが持ってきたんですけど、だそれでまあ事実上の引退になったん で、
う
ん、
でね、
デイオブ関西とのデイオブができなくなったっていうところがあるんですよ、
うんうん、一回いやトライアングルでやったっけ、デイオブハードコアって関西確か
やったっけ。あれは
出た気がするぜ。
エクハド大阪だろ。
エクハド大阪、
エクハド大阪でしょうね、
うん
う
ん、
デイオブってどこ
でやるの。
デイオブも出して
渋谷のあそこ
関西でやって
ます、関西やってます、やってます、う
ん、
あのね、
あ関西でやってんのはあれエクアドのメンツではない、
うん、あそうな
ん、うん、じゃあち
ゃうん
ですよ、そうなんで、メンツが違って、うん、なんやったら同じ日にやってたんですかね、うん、1日ずらしぐらいでゲストがだけ移動するで、シャッキーさんぐらいが来たんですかね、うん、他はだからホーンさんが出て、うん、サンダーさんが出て、うん、その本当関西の
当時まだ関西にハードコアの DJ いっぱいいたんで、
そうなんです、まあ、僕は出してもらえなかったんですけどね、
うん、なんかね、
メインストリームじゃないんだ、
うん、でまあ冬の時代になったんですよ、うん、でそれが2005年ぐらい、うん
うん、
で一方その頃ポリスさんは
そうなんですよ、で、うん、まあ、一個イベント終わる頃には、うん、まあ、やっぱもうね、やっぱイベント終わろうってする時にやむじゃないですか、
うん、
そしたら今度も仕事が楽しくなっちゃって、
あ、
ある程度もうハードコアもちょっともうええかと思って、僕としてはちょっと休憩してましたからね、
うんうん、
なるほどね、
それ休憩が何年、
2007年まで休憩してました
ので、
でちょこちょこ友達のイベントにだけなんとなく出てみたいな、うん、で呼ばれたらまあ出てぐらいの感じで、
新人、うんうん、は一応いるけど、
一応
そこまで熱心にはって感じ
で、はい、うん、そうですね、
その頃はもうこれから別に音楽とかそんなにせえへんわみたいな感じ
で、もうやめていこうって思って、
あ、本当引退
気分、やめていこう
と、呼ばれたら行くけど呼ばれなくなったらもうええかな、
いやそうなんですよ、本当もうそう しようかなと思って、うん、でそうですね、そう思ってた頃ぐらいに、うん、思ってた頃ぐらいに、
うん、
地元のレコード屋で、
うん、
なんかその出てきたばっかりの、
うん、
本当なんかもう生きてる子らが DJ してるのを見てて、
うんうん、
あこの感じでやったら楽しいんかもみたいなのがあって、
うん、
ライブ対戦1回だけ復活してみるみたいなんで、
う
ん、
その生きてるのが楽しそうっていうのはど具体的にどういうこと
なんでしょう。やっぱりもうその DJ できることが楽しいみたいなプロってあるじゃないですか、
初期衝動を思い出した感じ、ね、
そうなんですよ、うん、で、あなんかその誰かのために例えばシーンをどうとか、
うん、
あのこうした方が、
うん、
あの目立つんじゃないとか、うん、他はやってないとか、
最初の頃はだから計算づくでやってたのを、
そうなんです、
ただやりたいからやらってだけでいいじゃん、
あとねその計算づくでやっていて、うん、汚れでもいいやんって言ってても、うん、やっぱり汚れって言われるのしんどくなってくるんですよ ね、
まあ、
ねあいつなんか生きてる、とんがってる、
うんうん、
ある程度こっちはでもそれぐらいしないと、
うん、
あのやっぱり飲まれるしみたいなのもあって、
うん
まあね、うん、尖っているのに、
うん、
本当になんか人間的にダメなやつみたいに見えてんちゃうかなっていうしんどさもやっぱ
あって最初は開き直ってやったのに、
そうそうなんですよ、だんだんやっぱしんど
く言われてくると厳しいなっていう、い本当
に、うん、
それあるよね、歳とともになんか、
う
ん、
そうなんですよ、
うん、
あって
あるよ、
そうなんですね、うん、まあやめたりしてたんですけど、うん、
ただまあそれを抜きにして、
ええ、
うん、単純に俺は DJ やりたいからやるっていうのでいいんじゃねえかな
って、う
ん、
そうそうなんですよ、うん、それで、まあ、あこれやろう言
う
て、
うん、
まあ、ライブダンスが2007年ですかね、
うん、
に一回だけやったのが、
うん、
自分の中ではなんかある意味その二期的な、
うん、
二期、うん、場所は
それがロケッツの隣にサオマイっていうちっちゃいとこがあって、
はいはいはい、
そのサオマイがちっちゃいとは言うても、
うん、
そこそこ 広めやし、
まあキャパで言ったら100ぐらい入るのかな、
入るよ、ね、入る、入る、
うん、
で入るし、あの 2フロアできたんですね、うん、でライブ対戦って僕の中で2フロアは絶対にあかんみたいな、うん、そのやっぱりそのユニティっていうかね、うん、そのみんなで一つにならないとレイブじゃないよね、一つの
会場でやりたい、
はい、うん、って思ってたから、うん、あじゃあもうそれとりあえずやめようみたいな、うん、なんかちょっとやめてみよう、うん、新しいことしてみようみたいな、うん、ところでまあなんとなく友達集めて、うん、しかもハードコアハードコア考えずに、うん、その時ちょうど周りにおったような友達を集めたら、うん、ほとんどまあテクノだったりとか、うん、なんだかんだやった
り、ね、ジャンルレスになった、
ジャンルレスな、それこそなんか当時ヒューマンビートボックスとかも、うん、なんていうんですか、今あのヒューマンエレクトロ、あの分かんないですかね、
ヒューマンビートボクサーで、
ヒューマンビートボックスのヒューマンエレクトロ、
うん、エレクトロっていうジャンルが出てきたの、う
ん、なんかね、ググってください、
ヒューマンエレクトロさんっていうの、
うん、いや分かんないです、今
個人名かどうかも分かんない
な、なんていうアーティスト名義なんかでもそれ、うん、そんな感じでやってる人、うん、
ガバキックとかワブルベースとかも口でやるタイプの人
やるかな、
スラップルタメとかあの辺だよね多分ね、
スラップルタメ、
うん、もうちょっとなんかでも、うん、あれかも、
もっとこじゃれたやつな、
もっとストイックな感じです、
ストイック、うん、
今はね、うん、でもまあ当
時スラップルタメもストイックだから
あ、そうですね、そうそうそうそう、うん、でまあ何でもいいやん、楽しかった、でも結局やっぱエンターテインメント性みたいな忘れたらないな、うん、みたいなぐらいで、うん、何とかやっ、うん、何となくやってみたら、うん、やっぱこれやんみたいな、レイブ対戦やんみたいな、 3年で終わるって、12回で13回で終わるって言ったけど、うん、これ終わったあかんやんみたいに思った時に、うん、あこれをとりあえずレイブ対戦を自分のライフワークにしていかなあかんなとは思ったんですよね、ほいだらその流れで楽しかった、うん、何でもいいやんの初期衝動でずっとやり続けるのはやっぱ美しくないから、うん、どないしようって考える期間に入ったんですね、
なるほど、
ね、
新たな企画を考え始めると、
そうなんです、うん、よしちょっと策を練ろうと、うん、でまあ策を練ろうって言うんですけど、うん、まあ別にこれということもなく、うん、仕事もまあ責任があるから、うん、仕事もしながら結婚もしたいしなと思いながらの、
うんうん、忙しいね、
そうなんです、そうなんです、なかなか20代後半になっていって、うん、あれれと思ってた時に、うん、あのキーさんの、うん、その、うん、どこやったっけ、あれ三重になるんですかね、和歌山かな、うん、
で DJ キーね、
DJ キーさんのやってる、
う
ん、
まあ説明すると名古屋でね、
うん、レッドゾーンというイベントをやってる、イベントをさせてる、はい、DJ キーという男
がいます、さっきまでねお客さんで集めて、うん、昨日飲んでたんです
けど、ね、昨日一緒に飲んでてベロベロになってたんですけど
そのキーさんがやってる、うん、和歌山でやってるイベント、
和歌山でやって
る、彼は和歌山出身ですもん ね、 ですね、出身というか住んでたのかな、
熊野、あの世界遺産の、
うん、はい、熊野古道の、
そうなんですよ、あの辺のなんかすごいレイブできそうな大自然の海が見えて山が見えてみたいなところでやってるレイブがあって、それに僕の友達 の、 そのレイブ体制が終わった後に2人でやってた DJ ペンゴっていうのがいてるんですけど、そいつが呼ばれて、ついでにポヨシも出てみるみたいなこと言われたのでついていって、そしたらもうお客さん10人おるかおらんかみたいな感じなんですけど、それでも最高に楽しかった、
うん、それはキー君もね昨日ね酔っ払いながら喋ってた、ポジションも来てくれてみたいな、
そう、うん、もうね今までやってきた中で、レイブ対戦より絶対ここのこっちの方が面白いやんって思って、うん、自分が一生懸命作ってきたものよりも、うんうん、あ負けたみたいな、こんな面白いことってあんねやっていう、うん、もちろんレイブには参加したこともあって、うん、例えばまあサイケだったりなんだったり、うん、行ったことはあるけど、うん、こんなに面白いのはない、
よっぽど面白かったんだ
よ、よっぽど面白かった、
どういう要素が今までと違ったんですか、
まず、うん、屋台が出てるんですよ、
屋台、まあ、フェスな感じ、
まあレイブですから野外ですからね、
もうお客さんよりも、うん、その屋台の方が多いんですよ、
フードがいっぱい、そうそう
そう、なるほど、
ほいで、お店って言っても、うん、飯食うとこだけじゃなくて、うん、そのおもちゃ売ってるところもあれば、何があれば、はいはいはい、なんやろう、当時やったらちょっと初音ミクとかが流行りだした時だったらね、うんうん、ネギだけ売ってる屋台があったり、
ネギだけ売ってる
すごい斬新だね、
あのタオルじゃなくてネギ振り回す用のネギ売ってるのがあったりとか、
あれです、ネギを振り回すなんて言うんだろう、ネギペラ
ネギペラ
ネギペラ
ネギペラネギる時用のやつがあって、
ネギる時
ネギる、そうで、まああとはまあそのみんなテント張ったりしてね、寝泊まりしながらの朝起きたら、晩はあのなんかちょっとハードダンスみたいなのかかってたのに、朝起きるとサイキがかかってて、
フジロックみたいな、デン
デクデンデクデンデクデンデクみたいなんで起きる、
ギラギラした音で起きる、
あ気持ちいいみたいな、これはもうなんか奥さんが大根切る音より気持ちいいみたいな感じで、これはいいぞみたいな、 そのなんかね自然とのマッチング感と、うん、そのみんなが一つのもう本当に作ろうとしてる気持ちよさみたいな、
ユニティ感が、
そうなんです、そうなんだ、あ、まさにこれやなっていう、あとその手作り感のなんか気持ちよさとか、あとそのカッコつけずにほんまに楽しもうよみたいな感じが気持ちよくて、ああなんか素直にならないといけない、心現れてね、
グレートフルデッドみたいなね、
グレートフルデッド、
よくわかんないですけど、
わかんないか、まあロックでロックでそう、ロックであんのよそういう、
あ、そうなんですね、
でやっぱり野外で、ファミリーでみんな移動して、客も一緒について回って、そう、
ファミリーも良かったんですよ、ファミリーが良かったんですよね、
ファミリーが良かったって何が、どういう、
例えば子供も来てたり、その中で、あの家の駐車場とかで遊ぶこう空気入れるプールあるじゃないですか、あんなんにちょっとキラキラ光る指輪とか浮いてたりする、おもちゃが浮いてたりするんですけど、そこに子供とかも使ってたりするんですよ、子供おるとこでこんな感じでね、そのクラブの音楽やってる
クラブではありえないからね、
そうなんですよ、
そのすごい平和な感じで、ユニティな感じが、
そうですね、で、まあ、ちょうどそのそれよりちょっと前ぐらいから、そのやっぱり ID チェックとかも厳しくなってきてたじゃないですか、であれ僕はその要は高校生とかそんな時からクラブに行ってたけども、やっぱその頃じゃないとこうなんか受けれない衝撃とかってあって、やっぱそういう人らが行けないとダメやんなと思ったところに、その貢献も入れたので、あ、なるほどなと、こうしたらいいんかみたいなのもあって、あ、これはじゃあ子供が来れて、みんなで楽しくてとかっていうそのキーワードがどんどんどんどん増えていったんですね、あ、ほんでなんか、あ、なんとなくこれはできるんちゃうかなっていう風になっていっての感じですかね、
なるほどね、
それを実際に取り入れたのレイブ対戦はいつになったの、
2009年ですね、
2009年、
そうですね、まあそれこそそのレイブ対戦をやめて、そのスピンオフがあった時期か、それ休んでて友達のイベントぐらいしか出てなかった時期ぐらいもフリーパーティーが当時流行っていて、フリーパーティーにその呼ばれてた時期があるんですけど、その大阪城の入っちゃいけない、入ってはもういいんだけどそんなところで音なんか鳴らしちゃいけないところでこっそりレイブしてるっていうイベントが何回かあって、結構まあ盛況だったんですけど、これはなんかいいぞっていうのも自分のアイデアの中にあって、だからなんか大阪城っていうキーワード一つあったんでね、それで大阪城、大阪城と思ったら大阪城で、その場所を借りれないかって一回ちょっと連絡してみたんですよ、なら、いやもうあかんって、もうひどいやつらが多すぎる、ほんならその時に、あの野音とかならいいんじゃないのみたいなって言われた時に、あ、そんな便利なもんがあんねやと思って、
知らなかった
ええ、ええ、
便利なもの、
いや、てかそこでね、その DJ みたいなことやらせてもらえると
あんま思わない、知ってても繋がんなかったのね、
ええ、なんか有名なエゴラッピンとかがライブやってるみたいな印象だったので、まさか僕らみたいなもんがって思ったんですけど、まあ割と交渉してみたら、あ、なんかできそうやなみたいな、お金はかかるけどみたいな、まあお金はあるしやろうや
言って、お金はあるしかっこいいな、
だからそうなんです、もう当時は別に独身でしたし、ボーナスが入る時期ぐらいにじゃあやろうかっていうことで、じゃあ7月のこの3連休の真ん中にじゃあレイブ対戦やろうかと、
それが2009年、
2009年の7月ですね、7月19でしたから、ね、
それがそのオープンエアって
ことで、オープンエア
の最期で、
今のレイブ対戦のスタイルが固まったと、
ね、ある程度固まり出した時ですよね、ただでもやっぱり手作りっていうところにもすごくこだわりがあったし、あとまあ友達とやるみたいなところもあって、それこそ集客100人もなかった、タダでやったんですよ、フリーでやって、もうスカスカで、まあひどい感じですわ、今言うと、まあでも楽しかったし、あ、これやったったなみたいな感じで帰っていったんですけど、まあまあまあまあ本当に友達同士で楽しいんだっていう、こっから何が広がんねやろみたいなことを2回ぐらいありましたからね、
まだ未知数だったんだね、
そうなんですよ、でも僕はそれでいいってある程度思ってたんですけど、毎回毎回例えば僕が30万40万払ってればできるんやったらいいんやと思ったんですけど、やっぱちょっと財布厳しくなってきたのに、でもなんかせっかく始めた10年ぐらいはここでやりたいな、まあ最大の5年はやりたいな、その2010年、2009年やって2010年やった時がレイブ対戦的に考えると、僕が18歳の時にやろうって言ったレイブ対戦の10周年やったんですね、10周年まで行ってやったら15周年まで行きたいなと思った時に、僕の財布じゃ厳しいなと思うようになって、 どないしようかなと思ったところで、うん、次の年やった2011やったのかなって思うんですけど、うん、多分もうちょっと広げてみようっていうところで、うんうん、まあ今多分ここでパッて言って名前で分かる人なんてほとんど出てなかったんですけど、うん、まあ、おもさんぐらいしか出てなかったんですけど、うんうんうん、
ちょっと待って、話戻るけど、おもさんがずっとも出てるイメージあるんだけど、
ああそうですね、
あれは何2000、
いやそれはもう2009年から
9年、
うん、それこそレイブ大戦の終わる前、うん、終わるちょっと前ぐらいに1回出てもうて、
おもしろさん
ご
くしね、
ええ、その後にそのミジさんが見張ったっていう、うん、あの僕がフライヤーになってるイベントが、うん、レイブの戦いっていうイベントだったんですけど、うん、それはなんかおもさんと喋ってた時がなんかに、うん、レイブの戦い、レイブ大戦っていう名前が嫌いって言われて、うん、レイブの戦いにした方がいいって言われたから、うん、あ、じゃあそうしようみたいな、
それを指示してきたら誰なんだ、
そう、おもさんが言ってきたから、
おもさんがか、
そう、そうしようみたいな、でその後もう別のスピンオフの
時も、おもさんすねえな、
その後の別のイベントの時もずっとおもさんには出てもらっていて、うん、だからなんかもう必然というか、あ、うん、僕らイベントするのやったらおもさん呼ぶだろうみたいなノリで呼んでたんですけど、うんうんうん、まあまあまあまあ、やっぱもっとちゃんとしなあかんなっていうのと、うん、あとまあその時期ぐらいかな、あの島村くんが、うん、SX ってその
アルバムね、
アルバム出した時にジャケットやっていて、うん、私がジャケットやっていて、うん、でその流れで、デイオブに行ったんかな、うん、デイオブに僕は行って島村くんとは、うん、こんにちは言って喋ってて、うん、まあ、そのデイオブでも一つ衝撃を受けて、うん、やっぱ入って出るわってお客さんが、ま
あ、あれはフリーだから
って、でもレイブ大戦フリーなんですよ、
うーん、まあ
確かそうだね、全然違うんですよね、うん、そのやっぱその持ってるパイが違うっていうか、うんうん、っていうのも感じて、あ、でもやっぱり入った方がいいなって、
まあそれはね、
そうそうそう、
うん、入んないより入った方がいい
です、そうなんですよ、うん、まあ100人ぐらい来てるしいっかとか思ったけど、うん、やっぱりこの盛り上がってる感って、うん、この密集してる感とかもあるし、
うん、あれはまあまさにユニティな感じですよね、
そうなん
ですよ、会場一体でみんなで盛り上がる感じなので、
じゃあやっぱお客さん入るようにしていこうって思った時に、うん、まあ、例えば島村くんに出てもらったり、うん、なんかそういうことをなんとなくしていって、うん、んで
2010年2011年に
そうですね、うん、でまあその年ぐらいかな、まだちょっと子供も手かからなくて余裕があって、うんうんうん、てか生まれてなかったかな、うん、で、ハードコアも別に本さんとかイベントしてるわけじゃなくて、うん、ハードコアとしてなんか大阪で面白くないよねって思った時に、うん、あ、なんかじゃあやろうかな、一つやろうかなと思って一個だけイベントしたんですよ、うん、ワンナイトで、
うん、
でそこに、ま、なんでよかったかコウスケ君出てもらって、うん、すごく反応が良くて、うん、コウスケ君ってめっちゃいいやんみたいなで喋ってて、
うん、
そのすごいなんていうんですかね、打ち解けれたんですよね、うん、
彼非常に、いい人なんで、
そうなんです、うん、そうなんです、なんかまあまあとりあえず呼んでみようかみたいな感じだったんだけど、うん、音もいいし、
うん、
で、うん、だったんですけど、その呼んでみて喋って遊んだ感じ、
うん、
すごい良くて、うん、あ、じゃあもう彼もレイブ大戦ぜひぜひみたいな、うん、僕のねライフワークに参加してもらいたいなと思う、うん、そしたらまたね反応バンと良かったんで、うん、
そっから何か変わってきたんだね。
そうですね、まあ、正直言うと、うん、その島村くんが最初に出た回ぐらいの時に、うん、バンって変わったんですよ、
うん、
なんかねお客さんがブログ書いてはって、
うん、
それがね非常にそのことをうまく伝えてたんですけど、
ど
の
内容ですか、
レイブ大戦が変わった、
あ、もうそんだけだね、そうそうどう変わったかってこと
じゃない、比較してくれてるんですよ、ちゃんと2009年と、うん、その2011年ぐらいを比較して、
うん、
こんなにいいでしょみたいなことを書いてる、うん、この人言ってる通りみたいなことと思うんですけど、やっぱり狙いとして、あ、やっぱお客さん入れなあかんなと思って、うん、何か対策を、まあ、そう PDCA をして、
うん、
あ、こうやなと思った通りにしたら、うん、そうなっていって、うん、で、ね、そうなんですよね、だから
2000もうその、ね、最近の話になってきて、今、まあ、今年もやったと、ここじゃあ数年のレイブ対戦でやってることっていうのは、最初当初あのちっちゃい小箱でやった時にやった、ああ、そうです、その王道とは違うカウンターっていうことは、うん、もうあの意識しなくなってますか、うん、今は。
いや、でもその言い訳としては、うん、その王道だとは一回も思っていなくて、
うん、
とかそのシーンを育てていこうっていう、うん、なんかこの柱になろうとは全く思ってなくて、うん、どっちかっていうと、うん、やっぱ子供も来れるし家族も来れるしっていうところでの、うん、その他のメインの人らがしないアプローチでやってることに対するなんてこだわりみたいなのはあります
ね、
うん、
あ、なるほど
ね、だから、うん、それはないしやろうみたいなぐらいですかね、
うんうん、
やっぱそれはこだわりとしてずっとあると、
はい、
だからそれが重要なポイントなんですね、
う
ん、
そうです、 だから UK で今どんなハードコアが流行ってて、うん、それは日本に持ち込まなあかんとか、うん、そんなことは全く考えなくていいと思ってるので、うん、まあ島村君呼んでるから現場の
雰囲気のが大事、
そうそうそう、うん、それでいいかなって。
じゃあレブ対戦はあの来年もやりますか？
あ、もちろんもちろん、うん、いつだったかな、なんせその7月の3連休の真ん中の日曜日なんですよね、うん、にもやるんです、うん、
お、さっきねその10周年でどう、15周年でどうみたいな感じだったんですけど、うんうん、これもうまだまだ、いやもう考えずにやる、エンド決めたりはしないですか？
いや決めないです、あエンドは決めてないんですけど、うん、あのねレイブ大戦って、うん、あのスタッフまで、うん、出演者とスタッフにだけ、うん、そのレイブ大戦の1週間前か2週間前に、うん、レイブ大戦のしおりっていう PDF を、
そんなものあるんや、
PDF を配るんですよ、はいはい、10ページぐらいの綴りの、うん、はいはい、タイリングページの、うん、
ね、すごいね10ページってすご
い、いやもっと例えば駐車場ここやからこう止めてくださいねと、はいはい、何から書いてるんですけど、うん、でそこの一番最初のページには、うん、やっぱりもう我々は、うん、DIY でやっていこうっていう、うん、
ビジョン、
うん、手作りでやっていこうっていう一つのビジョンと、うん、あとは目指せ15周年、うん、目指せ100周年、うん、っていうところは書いていって、うん、正直15周年も厳しいんちゃうかなっていうのは、まあ、まず金の問題で厳しいんちゃうかなっていうところがあって、うん、そこは、まあ、島村先生なんですけど、うん、コンピ出しちゃいないよ、うん、あじゃあ出しますみたいな感じでやって、
うん、なければ作ればいいんだよっていう、
そうそうなんですよ、そうなんですよ、うん、でまあなんとかなるようになってきて、うん、あ今年が15周年だったん
ですね、
あそうそうそう、うんうん、それとりあえずクリアしたなっていうので、ね、
今年はどうでした、盛況でした、盛況だったみたい、
盛況でしたね、うん、盛況でした、
話は伝わってきてますよ、
だから2014年にやった時が、うん、まあ、うん、増えてて、うん、あまあ、こんなもんかな、多分、まあ、5、600入ったら、うん、レブ大戦ってこんな感じなのかなと思ったら、うん、やっぱりもう今年もっといってる感じはあったので、うん、ああまだまだなんか
年々成長して
って、
あれは良かったね、
うん、いやいや
客としてだけど、うん、すごい人数
来てましたね、いや大阪のイベントで、うん、そんな何百人来るイベントってめったにないわけです、
なかなか難しい、ね、まあ、こんな感じでやったんですよね、
はい、う
ん、
モンスターイベントにやりつつあるっていうのは、うん、もうみんなそれは思ってることなので、来年どうなるか
ちょっとね楽しみですね、
うん、ありがとうございます、
2000人とか3000人とかなっちゃったらどうすんだみたいな、
あそうなんです、それもね、なんかね客増やさなと思った時に、うん、重さんに言われたんですよね、うん、1000人でレイブだよねみたいな、うんうん、あじゃあそれ目標にしようかなみたいな、うん、数値目標、数値目標目標としてはやっぱないと、うん、その PDCA してても、うん、なんかあんましこれっていう意味な、ね、うん、分かんないし、どう対策打っていこうって、うん、具体的にどうしていこうっていうのが分かんないんで、
目標はあった方がいい、
そうなんですよ、うん、じゃあやっぱそれそうかなみたいな、うん、
じゃあ今の目標はまずその1000人、うん、
1000と100周年、うん、まあ20周年、うん、そうですね、う
ん、やっぱ節目で重さんが面白いこと言います
ね、重さんが面白いこと言うね、う
ん、そうなんですよ、うん、
レイブの戦いの方がいいよそれはそれはダメだったけど
やっぱね頭いい人はちゃうなと思いますね、うん、
でもやっぱ1000を節目にするっていうのはいいアイデアだと思います、
うん、そうなんです、3000入るんでね、
うん、3000いくかどうか、とりあえずでも来年1000超えたら、
うん、来年超えさそうとは思ってないですけど、うん、そうですね、20周年までじゃあ1000は行きたいですね、
うん、いや行けます、この調子ならいけますよ、まあまあ、600人入ったらあと400人余裕でしょ
別に集客でね、でも正直財布が潤わない、まあまあ絶対数が多くなるんでコンピの売り上げは上がるんですけど、うん、まあまあ別に集客はまあそれなりにかな、うん、まあ、しんどくないように、うん、ライフワークなんで、まあ、
無理はせずに、
そうそうなんです、ね、子供も2人おるんでっていう感じでやってますけどね、うん
う
ん、
はい、はい、ということですね、
そういうわけです、
そうそう、お時間も迫って
きまして、あ、そうなんです
ね、
ええ、
すごいね、ずっと喋ってもらったんだけど、はい、我々楽だった
ポッポヨさんの告知、はい、ことがありましたら、
そうですね、告知、あ一つは、
はい、
これないつし
これはね11月の9かな、
あ、じゃあ、はい、いい時期ですね、はい、年末の冬込み、うん、
はい、
冬込み、
に、うん、あそっか、応募してます、
応募してます、
ブースを取ったのね、
ブースを取ったの、
そうそう、
まだ中身は見て、
合否あれでしょ、
う
ん、
まだ出てる、そうそうそうそう、うん、まあでも、まあ、多分いけるでしょ、委託はできるんで、
う
ん、
あ、そうそうそう、うん、で、まあ、一応新譜は考えてますね、う
んうん、レイブ対戦レベル的な、
いや、じゃない、あ、レイブ一応そのメガレックスっていうレベルをやっていて、うん、その新譜として、うん、去年の冬コミから出まして、うん、冬コミ夏コミ、うん、3回目なんですけど、うん、とりあえずその2015年の冬コミを成功させるために、 去年の冬コミと今年の夏コミっていうので、うん、ある程度様子を伺ってただけなので、
うん、
今回が本気なんですね。
そう
なんです。何を出すかはちょっとまだ言ったらあかんって言われたんで、うん、言えないんですけど、
何かが起こると、
何かが出す、
うん、ただ今までその冬コミ夏コミでやってきたことよりかは、うん、もう全然グレードの違う、うん、これをやりたかったから準備してきたっていうことをやるので、
うんうん、
それはもうね、
楽しみにして待っててください。
そうですね、
はい、12月31日です。
まだだから今のこの時点では詳細は分かんないけども、
うん、分かんないです
ね。12月31日何かすごいものが出る。
そうですね、
ポジさんの、ツイッター見ても分かるかな。
です
ね、そうですね、メガレックスのアカウントもありますし、うん、あとメガレックスで今ねやってもらってるラピス君って言ってるんですけど、はい、まあ、彼のアカウントとか見てもらってても、うん、まあ、どれでもいいかなと、
うん、分か
った
、
はい、
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 ということで、
よろしいですか、
皆さん情報を追ってください、
はい、
ということですかね。
はい、
はい、
要チェックで、
要チェックで、はい、
はい、
続いてバブル B、
はい、イベントは、まあ、現時点では今決まっていないので、はい、リリース言いますと、空手くんのベストアルバム、
はい、
ムレーブ、クロニクルっていうのが今リリース中です、
はい、
グルービーや、通販など各種店舗増えてるかもしれませんけど、はい、いろいろ取り扱い中ですので、
はい、
あと11月末まで限定、はい、期間限定ダウンロードということで、
はい、
まあ、我々の曲とあとそれのシャープネルリミックスとかね、はい、入ってますのでぜひともゲットしてください。
はい、
はい、
続いてみです。ごめんなさい、11月かな、うん、11月8日だよねこれね、9日か、
9日
だね、うん、これ終わって11月の15日、J コアコアというイベントが、新宿ロフトで行われます、
はい、
まあ、僕以外にコウスケ君とかリュウ君とか結構こう、うん、なんですかジャパニーズハードコアの大御所さんがいっぱい出るイベントになぜか僕も呼ばれたんですけども、
はい、
昼イベですし日曜日なので未成年も参加 OK ですね、
うん、
ぜひとも遊びに来てください、
はい、
であとミディの新譜、EP ですね、3曲入りに EP が現在渋谷グルービーにて発売中です、
はい、
同人ショップとか全国流通はもうちょっと待ってください、ぼちぼち始まるはずです、うん、よろしくお願いいたします。
はい、
というわけで、
はい、
第148回は、
はい、
レイブ大佐オーガナイザーであり DJ である、はい、DJ ポジさんを、
はい、
お迎えしてお届けしました。
はい、
いかがでした。
何ですか、あのね僕思ってたんで言ったら、うん、今日ここじゃなくて、
うんうん、
その大阪でね、うん、例えばレイブ大戦出てる僕とか、うん、DJ 勝也も面白いし、うん、あと何万ダブでしょ、
うん、
あとは佐伯さんもここ2年出てもうてて、うん、多分次も出るかなと思うし、うん、だからそのね言い出したらもう6人ぐらい集まるんで、
うん、
レイブ大戦出てる人たち数珠つなぎでの、うん、これやってください、
やりましょう。
ああそうですね、
はい、
やりましょう。
少しずつ小出しにやってきます
やりましょう、
やっていきましょう、
やっていきましょう、
はい、
やっていきましょう、はい、まだまだこのラジオは続きます、ね、
いやそうなんです、
はい、
うん、はい、
このラジオ終わりませんから
、やっていきましょう、はいはい、ということで、
はい、
行きましょうか。
ありがとうございました、
ありがとうございました、
はい、
では
ではまた次回。これ食えますか。